YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日9月4日火曜日、第431回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学行きそばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて先週はですね、漫画なにわ金融道は師匠青木先生のご法要にしてですね、ご同業のマンダラ屋の良太で一世を風靡されながら、この6月に急逝されました畑中淳先生の個展にですねお伺いしまして、ご供養も兼ねて、歌唱させていただいてきたわけなんですけども、ご来場の中にはねやはり漫画家つながりで、明日のジョーでおなじみのですね千葉哲也先生などもおいでになったり しましてね、まあいっぱいの関係者ファンの中、まずは喜んでいただけたようで、こちらも青木先生つながりの義理と誠意を尽くさせていただいたようでね、大変嬉しくも安堵させていただいたような思いでありました。まあそしてここに改めて畑中先生のご冥福を心からお祈り申し上げないではいられない。そんな3万万ことキーボーイドと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、妹の車が黄ばんだ色なう笑い、レッサン、LESS とありますけどね、レッサン、こちらこそお疲れ様でした。はい、私も嬉しいです。またよろしくお願いいたします。土曜日はお疲れ様でした。カオリン10月も出演決定みたいで嬉しいな。レーシックをする理由が不純でごめんなさい。テツト。といったことで、このところ、画像のアップがないことも手伝ってか、ブログでの内容とその前後関係がまるでつかめないといった、そんな学 F 第1締めアシスタントといえばこちら、
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久ちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあ阿久ちゃん的にはここのところの近況や印象を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
はい、土曜日お疲れ様でした、その今キーボーさんが読んでいただいたやつなんですけど、
はいはい、
そのライブがありまして、うん、はい、その出演者の方です、そのレスさんが。
お、そうなんだ、はい、なるほどね。それ全然あなたのブログ見てても写真とかのアップもなければこう前後の脈絡的なこう文章表現でもないので全くちょっとつかめないんで、これどうなってんだろうみたいなことなんですけども、もうちょっとなんかこう読む人に優しいというかなんとかならないもんですかね。
すいません、なんかツイッターと日記を連動してまして、うん、まさかそれまで連動されてるとは思わなくて、
うん、
びっくりしました。
いやいや、そうなんです
よ。すいません。
だからまあそういった意味じゃね、一応学芸不適にはまあその方たちのブログを拾わせていただいて近況を、はい、リスナーの皆さんにお届けしているということなんで、まあ本当にコアなあなたのファンの方はね、そん なお前が知らないだけじゃんみたいな話になるのかもしれません
けど、そんなことないです。
はい、まあそれにしてもどうですか、前回ライブが終わりになったとのことですけども、
はい、なんか好評で10月と12月も出演が決定しました。
あら、素晴らしい。
ありがとうございます。
そして
うん、あとはもし冬に映像の自主制作映画がやっと1本出演が決まりました。
すごいじゃないですか。どんな感じの映画になるでしょうね。
まだ全然未定なんです。
そうなんだ。
阿久津さんのままで当て書きをしてますっていう連絡が来て、
それにしてもまあね、はい、カラフルバードさんがちょっとまあ、うん、どっからまあ卒業されて、
はい、
自分のこの個人の独立したそういうお仕事なり活動がまあどんどんと目白押しということなんですけども、ライブもまた近づいてあると、
はい、あります。
それがもうすでに2本も入ってるみたいな話ですけど、
はい、
それをアナウンスしちゃいましょうか。もし早速だから、
12月の方はまだ未定なんですけど日にちとかが、うん、10月の方は10月6日土曜日の夕方16時からですね、うん、
はい、
秋葉原の秋田犬さんというライブハウスで、
秋田犬さん、はい、ありますね、はい、
確かチケットが2500円だったと思います、
うん、はい、向こう向いて言ってた方がいいですよ、向こう向いて
だったと思います。
はい、それ集中的に言ってた方がいいと思います。
ええ、10月6日お願いします、
う
ん、
はい、そうそうそう、そういう感じで読んでいってた方がいいと思いますよ。
はい、
はい、あと、まあ、タンスだとか鏡台だとかね、
はい、
あの嫁入り道具とかどんどんいってた方がいいと思いますよ。針刺しとかね。
あ、では
ではじゃないよ。シャレなんだよ、銀行さんなんだから。
あ、銀行さんなんですか。
そうそうそうそう。
ああ
、じゃない。何をせしめたみたいな感じ。ありがたい、だから吐息を漏らしてるの。
ありがたいですね。
ありがたいですよ。
お願いします。
お願いしますということで、
はい、
はい。で、2発目は、2発目のライブは
2発目は12月の、うん、
12月からちょっと先だからね。じゃあまあそれはそれ で,
見, です、
ね、見えましたらまたお知らせください、はい、そんなこんなでね、ご自身的にはまあ本当に頑張ってるわけなんですけども、どうなんですかこのところ体調とか問題なくて。
体調は、うん、ぼちぼち大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
でということはもうますますそれもうちょっとこう涼しくなってきて、秋口に向けて芸術と芸能の 秋,、
はい、
秋ですから、ちょっとますます飛躍的に頑張っていこうかなみたいなことなんでしょうか。
はい、頑張ります、まあ、
ちょっとリスナーさんにちょっとメッセージ出していきましょうよ。
お
お。お
おなんかあの頑張りますので、うん、よろしくお願いします。
すいません、ちょっと寝ぼけたようなこんな感じの子ですけども。、うん、よろしくどうぞ一つ田中さんお願いしたいと思います。
清き一票。
清き一票。はいはいはい、まあどんどんね、でももう選挙も近いみたいですから。
そうですね、
ウグイス城でもなんでもね、自分が立候補するのも結構ですけど、それぐらいの勢いで気概を込めて頑張っていきましょうよ。
はい、
ね、そんなあぐっちゃんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、本日はね学 F 的には久しぶりにですね、メジャーどころの素敵なゲストの方もお待ちかねのこととってね、サクサクと始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大
FM。
本日も始まりました、まあ、学大 FM ですけどもね、9月に入りましたよ、あぐっちゃん。
はい、ね、入っちゃいましたね、
まあ、8月は暑い、まあ、まだって言っても残暑な暑い9月には違いないんですけども、どうですか、行く夏を惜しむような感じなんでしょうか、それとも、涼しくなってこれから頑張るぞみたいな感じなんですか、その辺いかがですか。
あ、涼しくなったので、うん、ちょっと運動を頑張りたいと思います。
運動を、例えば、はい、
なんか鬼ごっことか。
鬼ごっこ。結構ですね。
すいません、
結構ですね。缶蹴りとかね。
缶蹴りとか
いいですね。
ちょっと外で遊ぼうかなと。
うんうん、はい、いつの時代の子やねん。まあまあでもね、今日はでもそういったね、あのお若いんだけど、
はい、
あのノスタルジックなね、そういうレトロ的な雰囲気も、まあ、トークにちゃんとこうついていけて、でまた今時のそういうトレンド的な、ちょっとこうチェケラーみたいな感じの、
はい、
ちょっとこう回しちゃう的な、そういう感じのゲストの方お越しですからね、素敵なお兄さん、いろいろとまたそういったエンターテインメント的な向きね、芸術というアーティスティックの向き、
はい、
いろいろと、勉強して帰ってくださいよ。
はい、
はい、じゃあそんなことで、ゲストの方お待ちかねなんでね、本日の書き込みのメールの紹介、早速始めてまいりましょう、
はい、
まず最初にいただいておりますのは、昨日は大変お世話になりましたということで、チョアヘオ .com はミッチェルさんからいただいてますね、これは先週お越しになゲストでお越しになっていただきましたね、田中さんもご存知の、もうほとんど田中さん中心の放送になってますけども、チョアヘオのミッチェルさんですけどね、ラジオの収録中、その後も楽しい打ち上げ、本当は飲みたかったのですが残念です、昨日お会いできましたのも何かのご縁、また機会がありましたらどうぞよろしくお願いいたします、まだまだ暑さも厳しく、キーボーさんもお忙しいと思いますので、お体にお気をつけてくださいね、田中さんにどうぞよろしくお伝えください。ではここは書いてないんですよね。ではまあありがとうございましたっていうようなことでね、それにしてもミッチェルさん、これ田中さんから早速なんかね、いただき物しますんで、ミッチェルさんの方からもね、またメールでも何でも、この放送を聞かれてましたらアンサーリングいただきましたら田中さんにお伝えしますんでね、なんか結構なねご神物頂戴しちゃって、もう袋詰めいっぱいみたいな感じのね、多分札束じゃないかなというふうに思ったりなんかしてるんですけども、そんなことでミッチェルさんからまたね、メッセージリターンをいただけたらと、レスポンスいただけたらと思いますし、ミッチェルさんご自身もまた、ね、田中さんに会いにお出かけになっていただけたらと思いますよ、さあそんなコントで続いて、
はい、キーボー様、
はい、
調和平をドットコムめぐみさんです。
おー、めぐさん一緒にお越しになっていただきましたね、
はい、昨日はありがとうございました、
はい、
電車をうっかり乗り過ごしたりしましたがちゃんと間に合いました、うん、
はいはい、
久しぶりにキーボーさんともいろいろお話できて嬉しかったです。
いや、こちらこそ。
ミッチェルさんも楽しかったみたいでよかったです、
うん、
また今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ。まあだから調和平をドットコムめぐさんはね、離婚式の寺石つながりからのご縁なんですけども、あくちゃんは会ったことないか。
まだないですね。
ああ、そうかな。うん、まあだから、浦安の、千葉県の浦安の方でね、ネットラジオをやっておいでで、
はい、
非常にこう繁盛しておいでだというふうなことで、うん、しかもこのパーソナリティの方が、プロゴルファーの石川亮さんっておいででしょ、
はい、
あのモノマネをなさる石川不良っていう方がおいでなんだけど、亮に対して不良っていうのが似てんのよまた、
はい、
うん、その方がなんと、その田中さんのところの会社のイメージキャラクターだっていうから、とんだご縁ですね。いや、だから石川不良さんがキャラクターじゃないですよ、石川亮さんの方がキャラクターだっていうんで。
ああ、
そうそうそう、びっくりしちゃうよね、
石川不良さん。
だからまあそういうつながりでね、意外とまあそんなこともあるのかなみたいなお話で盛り上がってですね、
はい、
まあ放送後にもミッチェルさん、メグさん、ね、交えて、皆さんで楽しくお話をさせていただいたわけなんですけども、まあまあそんなこんなでね、チョアヘアドットコムメグさん、また今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、いつでも学園放送の方、遊びにいらしていただきたいと思います。また私の方もチョアヘアドットコムさん、お伺いしたいと思いますので、よかったらね、またお付き合いのほどお願いしたいと思います。続きまして、昨日は楽しい時間を本当にありがとうございました。うん、楽々なぎらえとさん、私こっそりまだ酔っております、そうなんですよ、飲みすぎなんですよね。ご心配ありがとうございます。先日内視鏡を済ませてきたので、キンキン、血液、お食事中すみませんけど尿検査ともに行ってまいります、ご心配本当にありがとうございます。プロフィールの件ですが、そんなに大したものではないですけども送らせていただきます。他にも情報が必要なようでしたらお手数ですがご一報くださいということでね、こちらも何と申しましても、このところお近づきにさせていただきました、タレント&フォークシンガーの、なぎら健一さんのご子息で、楽々もんじゃ焼き、下町もんじゃ焼きを経営のですね、なぎらエイトさんからなんですけども、まあまあ放送後、
はい、
チャワヘアの、
はい、
先ほど紹介しましたようにメグさん、
はい、
ミッチェルさん、
はい、
で、エイトさん、
はい、
で私、うん、でまたまた悪いことに、
はい、
田中さんも交えてこれが良くなかったこれが当てられちゃうぐらいまたこの酒が進んじゃって、
あ、
もう楽しいお酒でガンガンいっちゃったもんだから、
はい、
その後またそれでドライブしちゃって、ガンガツンとこ行っちゃったわけですよ。でそんなことで、まあ、翌日メール交換をやり取りさせていただいたんですけども、
はい、
私まだ酔っておりますというふうなことで、またちょっとこう、そういう危うい人たちが続々となんか集会みたいに集まってこられたのかどうか分かりませんけど、はい、エルさんつながりですよね。で、はい、どうぞ。まあ、私の方がよっぽど怪しいには違いないんで、どうぞ安心しておかけになってください。はい。まあ、こんな放送なんですけども、一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。そんな、大丈夫ですか？そんな距離で大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや、だから、水泳の北島選手が来たのかなと思うぐらい、似ておいてるね。よく言われるでしょ？
普通ね。
北島選手に似てるって言われません？
言われます。
ね、サインくださいとか言われるでしょ？でしょ。銀座のパレードで混じってたら分かんないだってそれ。まあまあ、今日ようこそ、こんな放送ですけども、よかったらね、可愛い彼女もまたご一緒のみたいで。ね、ここの、席、あ、彼女じゃないの。ここ空いてますから、よかったら。後ほどでも。はいはい。よろしくどうぞお願いいたしますね。はい。まあ、そんなこんなでね、後ほど詳しく、そんな A さんゲストにお迎えしているということで、根掘り葉掘りね、じっくりと伺ってまいりたいと思いますので、放送の方を楽しみにしていただければと思いますよ。さあ、続いて。
はい。お疲れ様です。シンガー千尋さんです。ご連絡お誘いありがとうございます。ただ残念ながら16日から映画の撮影のため、石巻へ行く予定でございます。また公開日程と上がりましたらご連絡させてください。 昨日はブルームーンでしたね。お月見には早いと思いつつ、じっくり月を見たのは久しぶりでした、うん、残暑といえどもまだ暑い日々が続きそうです。お体ご自愛くださいませ。
はい、これはモラトリア劇団モラトリアムパンツさんつながりで、お近づきさせていただきましたシンガーの千尋さんなんですけども、
はい、
この方がまた、あ、うちは知ってたっけ。
はい、
私千尋さん知ってたか。
はい、千尋さんは知っております。
はいはいはい、だからね、すごく可愛くてノリのいいお嬢さんだということで、目黒さん祭りもほら16日日曜日と近いこととてお誘いさせていただいたんですよ。田中さん、これごと出張放送しますからね、はい、よかったらまたそちらの方にもお出かけになっていただいて、はい、盛り上がっていければと思っているんですけども、まあまあそれにしても千尋さん的にも彼女もほら映画のアクターだったりとか、アクトレスだったりとか、お歌を歌っておいでだったりして、ちょっとまあ忙しいので、スケジュール的に合わなくて、まあ、お越しになれなかったということなんですけど、またイベントの方をお知らせくださいよということでね、こちらの方からもまた千尋さん、スケジュールのご都合にご無理のないところで、学芸府の方にもね、またお出かけになっていただけましたらありがたい限りでございますね。さあ、ちょっとここのところは硬いメールになっちゃいますけどもね、まあ、いろいろとシリアスな部分の情報でもございますのでお伝えしておきますけども、アメリカのエネルギー革命の行方ということで、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますね。現在アメリカではシェールガス開発によるエネルギー革命が進行中であることは多くの人々の知るところです。これは世界の経済や安全保障に大きな変化を生じる可能性があります。それはアメリカが中東の原油に依存する割合が低下し、貿易赤字幅が縮小、中東に対する軍事的なプレゼンスを低くすることも可能になり、米国の財政赤字の縮小とドル安を是正することとなり、安価なエネルギーによって米国経済は回復し、その好影響は世界に及ぶことが考えられるからです。日本もアメリカを中心にした世界の天然ガス先行、選ぶ好むと書いて先行の時代に合わせたエネルギー政策を検討すべきで、日本の国内、特に世界で6番目の広さを有する日本の領海、排他的経済水域での天然ガスを中心とした資源開発に取り組むべきでしょうということで、あくちゃんどうですか。
はい、なんか難しいですね。
難しいですね。大丈夫です、安心してください。学園懐深いですし、いろんな引き出し持ってますから、
はい、
今日はアメリカはニューヨークから、
はい、
しかもウォール街から、
はい、
金融関係の方にお越しになっていただいているので、
ああそうなんですね。
ちょっと詳しい話は後ほどでもまた伺って、
はい、
どこがウォール
街、ぜひお願いしたいです。
ね、A さん、いろんな引き出しやっぱあるから、学芸部もね。で、これもう世界に関するね、水泳のほら北島康介選手に来ていただいたりなんかして、
はい、
もう大変な番組ですよ、うちも。
大変ですね。
大変な番組になっちゃって、ボリュームが満載で、はい、ね。はいはい、まあ、まあそんなこんなで、嘘つき放送でお送りしておりますけども、続きましては、はい、どうぞあくちゃんから、
はい、お世話になっておりますデザインイラストレーター森田信彦さんです。豆腐マンのご確認とご意見本当にありがとうございます。豆腐と分かりやすくするよう制作してみました。また明日の件承知いたしました。16時にルッチさんにお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、はいはい。あ、そうだ。あ、でもあくちゃんは忙しいからな。これはまあデザイン&イラストレーター森田の信彦さんね。
はい、
学芸フライヤーをお願いしたりとか、まあ、私の個人的にその豆腐マンプロジェクトに、いろいろと ご助力いただいて、豆腐マンのね、はい、デザインとそれがもうどんどん進んでまして、いよいよもう最終的に、完成して、でレコーディングもまあ豆腐マンと、豆腐マン豆腐ロックバラードと収録したものをどんどんとアプローチしていこうじゃないかという話なんですけど、この前まあそれの打ち合わせをこちらのルッチさんでさせていただいたわけなんですけどね、まあおかげさまで、まあ、どんどんと進んでいるには違いないんですよ、はい、豆腐レディどう？
豆腐レディ、
豆腐レディ、
あれあやちゃんじゃなかった
んですか？あやちゃんだから片方なの、だからやっぱり LR で欲しい。
LR、 あ、
俺はだから俺はその肛門様だとすると、
はい、
スケさん格さんで欲しい。
あ、はいはいはい、
でもう一人やっぱりできればね、
はい、
あれなんでその辺はいかが、
あ
ちょっと分かんないか、
ちょっとやってはみたいんですけど、
あ スケジュール的なこともあるしね。
スケジュール的なことも
あ、で楽しなんか本当にちょっといけそうな感じなんで、よかったらちょっと視野に入れといていただけたら、やっぱり顔なじみっていうかね、
はい、
その気の知れた方と楽しくできるのが一番なんで、
はい、
まあそんなことで一つ頭の中に入れといていただければと思いますし、
はい、
森田さん今後ともちょっとどんどんとね頑張って、そちらの方続けて、頑張ってまいりましょう。
はい、
さあ続けていただいておりますのは、了解いたしました、ツイートしておきますということで、劇団祭りの準備は吹上和樹さん、学 F 看板どこまでバラバラになってしまったのでしょうか。そうなの、これ森田氏に来てもらって、
はい、
その学 F 看板が壊れちゃったもんだから、
はい、
それを直しながら豆腐マン の, そのプロジェクトについてお話ししようと思ったら、
はい、
このデザイナー&イラストレーターっていうぐらいだから、
はい、
ちょっと手先とか器用だと思うじゃん、
はい、
でそれを期待してたわけ。俺はもう全然その釘一本打てない不器用な男なんで。それでその森田氏とその別室で、
はい、
その学 F 看板そこにもう壊れたままになってますけど、
はい、
器用だったりしない？ちょっと看板壊れちゃってんのよ。それでそれを直しながら一緒にやろうかなみたいな、はい、話をしてたのに、はい、まあそのデザイン&イラストレーターの森田氏が、
はい、
俺に輪をかけてドブ器用なんだよ。だから完全にもうバラバラにしちゃって、もう修復不可能な状態になっちゃって、もう最悪みたいな、まあ、全然森田氏を責めてるわけじゃないんだけど、それでまたそのもう一回その吹き上げ師にねお願いして、ちょっとまた組み立てていただけないだろうかっていうふうなお話をしてたわけなんですけども、まあまあそんなこんなで、どこまでバラバラになってしまったのでしょうかみたいなことでね、3人がかりでやっと入れれた感じだったと思いますんで、人がいればなんとかなると思います。今度伺うのは学大 FM 放送日の方が良いでしょうかね。どちらにしても僕一人では修復不可能かもしれません。あとツイッターに関しては当日になってみないとツイートできるか分かりません。携帯からツイッターを検索すれば出てくるかと思いますので、一度試してみてください。よろしくお願いいたします。だから不器用さというのはもう、そういった学 F 看板を作るというだけでなく、こういうものも本当にようやくやってるような感じで、IT の、
はい、
その今ツイートとか、Facebook とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
お嬢は大丈夫なんだっけ。
なんとか大丈夫、
いけるの、
はい。
だから今日もだからツイッターでこちらの、ね、
はい、
アナウンスをさせていただくのも、いまだにちょっとこうノートパソコンをいただいたんだけど立ち上げができないんで、もういやいや田中さん笑いますけど、本当にあれも車のガソリンがないのと同じで、ただの箱ね、本当に鍋敷きもできないし、まあ無駄なもんですよ言っても。いやいや、戸村さんには申し訳ないけど、譲っていただいたね、だからもうそこもなんとかしなきゃなと思ってるんですけど、だから本当にそれで IT 系っていうのはね、いろんな意味でもうちょっとこう2チャンネルで炎上しちゃったりという難しかったりとかね、もう食べログでこうクレームが来たりとか、いろいろそういうのもあったりとか、そういうのあるじゃないですか、そういう厄介な問題、
はい、
それ以前にそのなんていうのかな、機械自体をその自在に扱うこと自体からしてもちょっと大変な向きがあるなというふうにして、もう3万は難渋しているわけなんですけどもね、まあこれを放送をお聞きになっている方がございましたら、どうぞそんなね、電脳地方な3万に愛の手を差し伸べていただけたら大変ありがたいかなというふうに思っていますけどもね。さあ最後になります、こちらはフライヤーで、お預かりしておりますのが、なんとなぎら健一コンサートということでですね、これはもうね、拍手ですね、ありがとうございます。どうも、拍手するならする、しないならしないということで、よろしくお願いしたいと思いますけど、いやいや冗談ですけどもね、これは何を隠そう、なぎら健一コンサート2012下町ジョーカということですね、情けの歌とか言ってパート9、これはゲストに浅草仁太さんをお迎えして、10月20日は土曜日ですね、18時開場、18時半開演ということで、音体なぎら健一氏がですね、亀戸カメリアホールにおいて、ライブを実施されると、全席指定の4500円、それで場所はもうこれ亀戸カメリアホールで分かりますよね、とにかく10月20日土曜日18時から18時30分開演ということでね、全席して4500円税込みということでございます。なぎら健一コンサート2012、私はですね、銀座の読売ホールか、あそこで30周年 のだったと思うんですけども、ライブを拝見したことがあるんですけども、それこそ脇に町田忍先生がおいでになって、でその向こう側にビバリーヒルズの高田文雄先生がお越しになって、その来賓席から拝見させていただいたんですが、もちろん町田先生のお骨折りだったんですけどね、その30周年のね、周年がの感じがいいの、恨む方の周年だからね30周年のこれが柳楽さんらしいなっていうふうに思わないでいられなかったんですけど、でギターのゲストがなんとアルフィーの坂崎幸之助さん、これがまた絶妙な、私隠し撮り、隠し撮りダットでなんだっけ、この、この、CD の、
はい、
MD、
はい、
これで隠し撮りしてたんで、音源持ってますけどね、そういうことしちゃいけませんよ、本当、はい、いやいや、だめですよ、それは、これはもうだめですよ、本当に、ね、そういうことしちゃいけません、
はい、
はい、まあまあ、そんなこんなでね、まあ、一応ご忠告申し上げるとともに、そのことで、叱らないようにお願いしたいと思いますけど、まあまあ、でも、冗談抜きして、柳楽健一さんのこのライブに関しては、今日ね、ご子息、A さんを迎えということで、後で後ほどじっくりと伺ってまいりたいと思いますけども、さあそんなことでお待たせしました、本日の1曲目ですね、
はい、
こちらは、まあ、何と申しましても楽譜ではおなじみアイドルユニットカラフルバードのナンバーで、本当はだから柳楽さんの曲もおかげでいればよかったんですけども、ちょっとまあ今回の放送に間に合わなかったもんですから、またお預かりしましたら、それこそもう、ハードローテーションでね、AKB バリにおかけしてまいりたいと思いますけども、今日の楽曲は前にね、木番田さんも在籍しておりましたカラフルバードさんのナンバーでね、
はい、
お聞きいただいて、その後に本日のゲストの方をお迎えして、じっくりとお話伺ってまいりたいと思います。それではカラフルバードのナンバーでお聞きいただきましょう、ご存知鳥肌でこちら、
世界へ羽ばたけ空の彼方へ、とカラフルバード
なこんなでね聞いていただきました、本日の1曲目はですね、カラフルバードのナンバーで、鳥肌ということでしたけどね。さ あ, あそんなこんなでお待たせいたしました。学園不的にはですね今日の時事ネタに行きたいところですけども、ま あ, あ久しぶりにですね満を持してと申し上げてよろしいんじゃないかと思いますけども、久しぶりのメジャーどころのゲストと申し上げてよろしいんじゃないかと思います、本日のゲストはフォークシンガーでタレントの凪良健一さんの息子さんで、現在下町もんじゃ焼き楽楽代表取締役凪良栄人さんです。ようこそ。
こんばんは。やっとここ座れたよ。
すごいですね。
今日は俺来たから打ち上げ長いぞ。
リスナーの皆さん、ここからあマッカチン放送に移ります。なんと言いましてもでもね、正直でもね、A さんね、はい、私ここのところその本当最近、近づきにさせていただいただけなんですが、はいはい、だからそういう意味で言うと、A とさんのとのお付き合いが、まあ、僕にとって一番大事で肝心なことなんで、
はい、
親父さんは僕はもうそれこそ子供の頃から見てたし、はい、尊敬もし、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
もう大先輩には違いないんです、ですからね、
はいはい、
話題にしたいのも当然なんですけども、要するに、うん、まあ親父さんはみんな知ってるじゃん。
まあ、知ってますね、残念ながら、
うんうん、残念だから、残念じゃない、残念だ
そうですね、
だから、いいっちゃいいんだけど、でましてほら自分だってさ、そんな2世だからって言うんでね、
はい、
今時のそのタレン2世タレントじゃないっていうかね、
まあまあそう、
そんなでもないだろうから、
ね、はい、
だとしたらそんな凪良健一、凪良健一じゃなくて A さんをフィーチャリングでお送りすればいいんだろうけど もう言ってもやっぱりこれはリスナーの人がそれじゃ許さないと思うんで、
欲しますからね、
申し訳ないですけど、
全然、
まあ、そんなことでちょっと凪良健一さんにも触れつつ、
はい、
今日はなんといっても、まあ、メインは、エイトさんと、
はい、
いうふうなことで、最後までお付き合いいただけたら ありがたいなと思っております。
よろしくお願いします。
またエイトさんのお友達の方が続々と押しかけて、来ていただいている様子なんですけども、こちらの方たちはまたちょっとこう一人ジャニーズ系の人が一人増えたじゃないですか。一人赤い T シャツで、あ、
ジャニってますね。
ね、ちょっとジャニってますよね、
はい、
眉毛が相当郷ひろみってますね。すいません、例えが古いかもしれませんけど、まだまだ大丈夫ですよね、ジャパン。そうじゃないか。だからまあやっぱりあれですか、お友達ってもいろいろそういう、だって A さんはほら楽楽さんの代表取締役だけど、
はい、
聞くところによるとユニット EITO.08REM のボーカルのリーダーがやっておいたっていうふうに伺ってるんですけど、
そうなんですよ、もともとは
だとするとその関係の方っていうことではなくて、
その関係の方ではなくて、
はいはい、
ただ単に僕が飲みに行く、うん、お店の店員さんです。
飲み屋さんの店員さんなんだ、
はい、
あ、そうなの、あなたもそういう意味じゃ、はい、もう飲み関係は相当ハードなね、
飲んじゃってますからね、
いい感じでやっちゃってますからね、
はい、
まあ、楽々の売り上げがほとんど飲んじゃってるらしいじゃないですか。
そう、違う、違いますよ。危なかった、そうって今言ってた、
いやいやいやいやいや、それにしても、まあ、たくさんのね、そういう親しいお友達の前でこうやってゲストに来ていただいてね、今日は楽しいトークを展開していただくということなんで、私本当今日楽しみにしておりましたんで、
こちらこそよろしくお願いします。
どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。さあ、あぐっちゃん、
はい、
凪良さんの、
はい、
凪良健一さんご存知ですよね、
はい、
はい、どあなたの世代で、凪良さんって言うとどんな印象なんだろうね。
なんかよくわかんないんです。
よくわかんないんだけど、
なんか面白そうな、
面白そうなおじさんみたいな感じ。
ごめんなさい。
いや全然、
いや全然ですよ。
それはもうだってあなた今いくつだっけ？
21です。
21じゃちょっとね、
そうですね、どうしてもなかなか、
なんかお笑いの人とかよくモノマネ
そうそう
やられてます、
されてますよね、
は
い、
でも A さんの前だけど昔は凪良さんのモノマネなんてたしてたけど、
なかったですからね、
なかったし、やる人いなかったよね、
いなかったですよね、
っていうのは難しすぎて、
やっぱそっくりなんですよね、
似てる方が置いてたよね、
はい、
あ、それだけまたそのなんていうのかな、今若い人がちょうどそのコアな部分を狙ってくる人もいれば、それでないとその受けないかったりとか、
まあそうでしょうね、
のもあるからね、 あだからそこを 着想としてはすごくやっぱりあの大したもんだなと思わないでいられないけど、
まあ、あの裏話なんで、はいはい、この方の名前は言いませんけど、どうしてもモノマネがしたいから、ここ5年分のラジオのテープを事務所にお願いして全部持ってきましたからね。
へー、そこまでやりましたか、はい、そうなんですよ、やっぱ研究が必要ですからね、
はい、やってますね。
それで渚さんがいくらぐらいギャラをぶったくったのかそれは冗談ですけども、あいやでもなんかそれはいくらかお礼しなきゃと、で飯食っていくわけだからね、そういう世界だから、
そこはもう僕は分かりません、
分かりませんけど、いやいや、だから、はい、あの真似する方はそれぐらいの、ね、あれをしていただきたいなというふうに思わないといけませんけど、はい、あでも いいや、私もアルフィーのモノマネで桜井さんのモノマネであのテレビの番組出していただいたことありますけど、あのモノマネバトルとあの日テレの、はい、それとあのテレ朝さんのそっくり人間大集合と、
はいはいはい、
アルフィーさん何にもしてませんから、
あ、まあまあ、まあ、多分ケイシューさんも何もしないと思う。
そうか、
あ危ない危ない
危ない危ない危ない危ない、まあでもほら落語の世界で言うと師匠にほら弟子っ子さんが教わるのはあれノーキャラだからね。
まあそうですよね。
だから芸の世界っていうのはそれで偉くなってあの教わった人がね、
うん、
でそのご恩返しをするっていうのは本当のお礼なのかもしれないからね。
あ、まあ、そうですね、
まあまあそうやってフォローしておきましょう、
はい。
さあそんな今日はですね、芸能にもまたエンターテインメントにもアーティスティックの部分にも精通しておいでの渚瑛太さんお越しということで、いろいろと、まあ、番組の方を楽しく進めてまいりたいわけですけども、一応瑛太さんコンテンツがございますんで、
はい、
学級的にはちょっとそのコンテンツに沿ってお付き合いいただくということでお願いできましょうか。
あ、大丈夫です。
はい、それでは早速ですけどね、今日の時事ネタということで私は10項目ぐらい読み上げますので、それについて気になったニュースソースについてコメントをいただき、その方がどんな、ね、人となりなのかみたいなことをリスナーの方にお伝えできればなというふうに思います。まず最初、高浜原発、敷地浸水の恐れ、福井県が津波予測を見通し。続きまして政治の方で、古賀氏、私は若い人を支持、谷垣氏に不支持を伝えると。続きまして石垣や船着き場、日本人生活の後、尖閣上空ルポ反して中国外務省は不法で無効だとする。続きまして被害者は VIP、 これは VIP 席ですね、常連、六本木暴行殺人、座る場所確認かということがございましたり、続きまして気仙沼、女川にサンマ今季初水揚げ、新造漁船も入港ということでね、なんかあの他人事とは思えないようなニュースですけどね。続きましてまたまた政治の話です。これは橋本氏、大戦に力貸して、衆院選での支持を訴え、松井知事は民主党のようにはならぬと明言されたということですね。続きまして統一教会創始者文鮮明氏が死去、霊感商法が社会問題にということですね。芸能の方では杉ちゃん、番組収録中に事故で、これは破裂骨折、しかし病床から元気だぜってことですね。続きましてこれは私たちの世代ではもう本当にね、渚先生も A ちゃんの日比谷の野音のライブにあの出てるのを私音源聞いてますからね。
そうですね、はい、ラストライブに、
ラストライブ、矢沢の A ちゃん飛んだデビュー40周年ライブということでね。そして最後こちらも海外ながらデビュー50周年の、こちらローリングストーンズですよ、ニューヨークとロンドンで、50周年のライブコンサートへといったところですけどね。さ あ、まあお手本というわけじゃないんですけど、馴染みのあるところでアクちゃん的にはいかが。
はい、気仙沼、うん、サンマの水揚げ、
はい、
サンマ食べました。
食べました。ほうほう、
わかんない、え、なんだろう。気仙沼のサンマかわかんないんですけど、
ほうほうほう、
今年初のサンマ食べました。
食べましたか。
美味しかったです。
美味しかったですか。サンマ苦いかしょっぱいかって言うんですけど、はい、苦いとこもちゃんと食べれますか。
食べられないです。
食べられないんだ。お子ちゃまですね、そこはね。はいはいはい、はい、うん、やっぱり、まあ、そういう意味では震災でね、ここ1年半年、ずっとそういう、 こう宮城県の方ではね、いいニュースがなかったんですけども、ぼちぼちとそういったこう収穫だとか、まあ、寮の方でね、建物がその修復されたとか、船がね、また新造船が出て、どんどんとそういったこう復興の足音が聞こえてきたということはね、見事じゃないかなというふうに思ったりしますけどね。エイさんはどうですか、サンマの方は。
僕も先日、うん、今年の初サンマ食べさせてもらいました。
おそうですか。
僕はお刺身でいただいたんですけど、
ええ、
まさにあそこにいる彼のお店で僕は。
おお、彼は何ていうお店でやってみちゃったんですか。
あの学芸大学で串膳っていうお
店で。串膳さん、あの有名な串膳さんですか。
あの有名な、
そうです、あの有名な串膳さん、
やっぱそうですね、知ってますよね。
うわ、はい、そうですか。
そうなんですよ。
どこにありましたっけ。
もう駅近ですね。もう出てもらって、あれ右だと
本屋さんの脇の方、
ね、そうです、そうです、脇入ってすぐのところです。
あそこはでも串物だとすると、はい、相当競争激地エリアですよ。
そうですよね。でも長くやってます。
串店なんでしょ、はい、知ってますよ。私も
頑張ってますよね。
ああ、そうですか。
ほぼあそこ行ったら僕に会えるんで。
ああ、なるほどね。
なかなかよりも可能性高いかもしれません。ダメだよそれ。
ダメだよそれ。
それダメだ。
あ、それはダメだと、うん。まあでも、ね、美味しいお料理屋さんなんで、はい、もしその串を召し上がられる際は、
ぜひ、ね、行ってあげてください。
くじ川じゃなく、彦市じゃなく、串膳さんにお越しになって。大丈夫、大丈夫、心配しなくても大丈夫。
怖いもん。
大丈夫、大丈夫。
くじ川さんもいいとこです
よ。大丈夫。だから、ひこいちさんとくじ川さんが来たときは、くしでんさんを出しにしようから。やばいよ、それ。
3件全部言ってください。
はい、そうそう、3件全部いいようにね。はい、はい、はい。で、これは、そういう意味ではひこいちさんじゃないの？違うの？ジャニーズ系の。
彼は僕も初対面なんですよね。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほどね。
はじめまして。
彼はまあホストだな、きっとな。
そうですね、うん、
あの十字街あたりで、うん、あの ガールズバーの下でちょっとこうなんか
キャッチじゃないですか、それ。それキャッチだ。
おばさんからちょっとこう巻き上げてそうでもないか。今日の放送楽しいな。いじり放題だし。エイサーがいてくれると心強いし。
いやいや、やめてください。
まあまあまあ、そんなエイサーさんですけども、さあ気になったニュースをしていかがでしょうか。
僕ですか、
うん、
僕はやっぱりですね、週1、2とかで結構 DJ に呼ばれることが多いんですよ。
そうなんですってね。この前も鎌田の方へお出かけだったそうですけども。
そうなんですよ。なんでやっぱりこの六本木の暴行殺人が、
これ僕もそう思ったの。
これクラブなんですよね。
これ何、これ
これ、あの VIP 席にいて、
はい、
いた方のところに、
うん、
あの裏口から、10人ぐらい入ってきて、まあ、もの変な話3分ぐらいで金属バットでやられて、
はい、うん、チーマーみたいな感じになりました。
でそいつらの名前が僕調べたんですけど、うん、ハングレ集団っていうんですよ。
プロの仕事に近いような印象があるんだけど、そうでもないのかね。
なん
っていうのはほら話中だけど、
はい、
前にほら歌舞伎の團十郎さんがもうなんかね、
はいはい、
ちょっとそういうこう六本木がなんかで揉めて
ありましたもんね、
はい、あれに近いような印象がしないでもないんだけど、
ただ
やっぱりイコンかしら。
でやっぱりどうなんですかね、イコンもあるし、でも暴力団じゃないんで、その検挙できないみたいなんですよ。ただそこでもうその方、うん、病院すぐ行ったんですけど、うん、まずお若いんですよね、このやられた
被害者
の方は31歳ぐらいで、でもうすぐに死んでしまったらしいんですけど、
亡くなっちゃったんだ、
はい、で、あ、まあ、こいつらハングレ集団って書いてあるんですけど、こいつら本気でくれたらどんだけ怖いんだろうなと思って。半分でこれですかね。
半分で、
はい、
今ほらだからその日本だけじゃなくて中国のそういうね、
まあありますからね、
あったりとか、
はい、
でまたそういう海外 その人、別に中国の人が悪いってわけじゃないですよ。
もちろんです、もちろんです。
いろんなそういう異人種の人たちがまた六本木あたり集まるとこじゃないですか。
そうなんですよ
ねだからまあ、変な話、学大でも治安という部分では懸念される部分が多々出てきてますんで、
守っていきたいですよね、そこは、
ね、はい、なんかこの前も聞くところによって東口の方でちょっと暴動に近いぐらいの何かこう揉め事があったっていうんで、かすかに噂を聞いてたりなんかするんですけども。
本当ですか。
この話はもう明らかに遠ざけたいみたいですね。
いやいやいや、全然ちょっと聞きたいです。
聞きたいんだ、
はい、
じゃあ後で聞かせてください。いやいや、まあそれさておいて、だいぶちょっとデンジャースな放送になってきましたんで、じゃあまあ今日の時事ネタはこの辺にさせていただいて、いやいや、そういう噂を聞いたというだけなんでね、どうぞご安心いただきたいと思います、はい、Aさんがどうのっていうことじゃないんでね。まあまあそんなこんなで、さあ丸石家具の CM に続いて、あ、ごめんなさい、KO レコードの CM に続いて、そんなゲスト、エイトさんですね、プロフィール等をですね、どんどんと伺ってまいりたいと思います。でそれでは、学F的には KO レコードの CM で、こちら。
春、夏、秋、冬。
四
季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ありますけどもね、本日のゲストに、なぎらえいとさんにお越しいただいているということで、ここではそんななぎらさんのですね、学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら何なりとご指摘いただければと思います。本名なぎらえいと、1979年3月17日満33歳の大型、高卒ということでね、808REM、これレムっていうんですか？
レムです、はい。
かっこ閉じるの名義でデビューされ、2007年下町もんじゃ焼き楽楽をオープンとともに代表取締役就任、オープンからメディア的にも TXNK 東京大、東京大阪名古屋ドドンと見せます、有名人のグルメ店最強ガイド、NTV メレンゲの気持ち、続いて特上転生信号、TBS テレビはバックホーザフライデー、テレビ朝日はカンニング竹山出演のお願いランキング等々と多数取り上げられ、今や東急東横線では学芸大学駅にてすっかり根を下ろされ、アジトサービスとエンターテインメントとしても話題となり、なんと月間300万を売り上げる名物店としてますますご発展とご活躍といったところですけども、さあいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ頑張ってるんですけど、
はい、もうだってあれでしょ、そろそろ信用金庫さんがほっとかないでしょ。
そうですね、
もう預金預金でもううるさいんじゃないですか。
来るかなとは思ってますよ。
いやいや、だってそのための名刺交換だと思いますよ。えらい、ちょっとなんかだんだんちょっとこう金、なんか金に
来てますけどね、まあでもそうですね、デビューして、
はい、
まあ変な話、父の力もありテレビも結構使っていただいてやってますね、
はい、
はい、
この前でもカンニング竹山さんお越しになっていただいて、今の帰れま10みたいな、あくちゃん番組あるの知らない、食べないと帰れないみたいな番組あるの知ってる。
わかります。
あれであんな感じでカンニング竹山さん分かる、
また来てもらって、で帰れま3をやったんですよ。あの若手の芸人さんがいて、それで面白かったら帰れま10に行けるっていう番組。
それからがからのか、
そうなんですよ、
からのってい
うね、3から10に行ける。
あ、なるほどなるほど。
だから、うん、そんなに難しい感じではなかったんですよ。で8時ぐらいに一度うちの父が来たんですよ。
そうなんだ、
収録頑張ってるって。
おーおー、
でみんな、まあ、やってますって、じゃあみんな頑張ってねって言って帰ったんですよ、
はいはい、
で結構当たんないんですよね。
当たんないのかね、やっぱり、ね、
まあ、100種あるんで。
おーおー、100種類ありますか。
はい、
は
で100種の中当たんないところでちょっとイライラしてる時に、うん、うちの父が3時半に帰ってきて、朝方の、
うん、何やって
もうベロベロで、
ベロベロで
カメラ回ってるのに乱入しちゃうっ
ていう、うん、乱入しちゃうっていう
事件が起きて。
それはでもファンにとってはまたあれです、刺激ですね、それはね、
まあ、でもあれですよ、全面カットですよ、本当に。
あ、使えないんだ。
使えないですよ。
そうなんだ、
はい、
まあまあそれを言ったことでね、メディア的にはもう大変なこう露出がなわけですけども、だカンニング竹山さんといえば、俺もあの銀座で離婚式の収録があった時に歌わせていただいて、
はい、
ご一緒したことあるんだけど、
はい、
あくちゃんもご一緒したことなかったっけ。あなたは誰と一緒に撮影したんだっけ、芸人さんとご一緒したことあったよね。
あれはあったんですけど、うんうん、男の子と一緒に出たのでカットされました、
ね、うん、カットされちゃったの。
そう、あ、秋葉にふさわしくない
って言って。あら、そうなの、でも、うん、ご一緒だった人は誰なの。
あ、竹山さん。
やっぱ竹山さんで、
やっぱ面識は、
そうそう、竹山さんどこでも今売れっ子だからね。
そうですよね、
うん、
出てますよね。
でライブなんかももうチケット取れないぐらいらしくて。
そうなんですね、
うん、私あのこう見えてもあの TBS ユーザーなんですけども、あのカンニング竹山とのディグ はいはい、っていう番組があって、そちら、まあ、竹山さんと、あと、あの、なんだっけ、A さんと、A 六輔さんと一緒にやっておいでの、TBS アナウンサーの、はい、ちょっと今、名前、富山エリクさん、さすが、さすが、こっち来ますまあまあ、そんなことで、富山エリさんとやっておいでの番組なんかで、いろいろとこう情報を入手するわけなんですけども、まあ、カンニング竹山さん、すごい今もう、お笑いの中でもね。
そうですね、
はい、でまたいい方なんですってね。
本当にいい方ですね。
ね。
でもそれ言うとね、キャラがね、あれだけど、
ね、
でもすごいいい人なんですよね。
丁寧だしね、はい、ああいう方っていうのはそういうことなんだよね。
そうなんですよ、
うん、メディアのそういうのっていうのとやっぱり印象と本人のあれとは違います
からね。違いますからね、
はい、まあガッチしてるやつもいますけどね。
いますよ。
どうしますか、行ってきますか。
次のコーナー行きますよ
ちょっとまた小島さん、あ、小島さんじゃない、
田島君
別番組でちょっとや深夜枠でやりますんで、またその時にご参加になってください。相当ちょっとここじゃ喋れない話があるらしいので。
キーボーさん時間的に早
いんでね、またちょっとね、はいはいはいはい、まあ、その時にはお嬢さんもちょっと水着がなんかで参加したい。
なんで水着やねん。
ギルガメッシュ的な、なぎらさんといえばギルガメッシュみたいな。懐かしいやと思うな。はいはいはい。まあまあそんなこんなでですね。特に今でもなんか、エイトさん的にはハマっていることとか、一押し情報なんかあったりしますか？
自分最近ハマっていることは、うん、やっぱりずっと DJ やってきて、うん、やっぱり自分で作った方がいいなと。
自分で作った方がいい
曲をですね。
おお、
まあ、皆さんの曲かけてやるよりもやっぱ自分で作って発信していくのがいいのかなと思い、うん、最近はまあ曲作りちょっとハマってますね。
お、そうだそうだ、だいたい自分で曲書かれるんだもんね、
はい、
どんな感じなんでしょう。
まあ僕の場合あんまり今ずっと作ってるのは詞がなくて、
うん、
まあ音楽オンリーのインストゥルメンタルっていうんですか、
はいはいはい、
あったんですけど、うん、ちょっと最近考えてるのがちゃんと詞も入れて、うん、ちょっとなアコギ一本でもいけるようなのも作ってみたいなっていうのは考えてますね。
うん、
大丈夫です。
あ、そうなんだね、
はい。
まあ、そういった意味で言うとどうなんでしょう、やっぱりこのアーティスティックだったりとかそのミュージシャン的な要素の活動みたいなものが今後ますます多くなっていくのかしら、それともやはり、まあ、今は正直代表取締役ということなので、はいはい、家業と言ってもいいと思うんですけども、楽楽さんの方をさらにまた遅延転化していくみたいな、そんな感じになるんでしょうか。どうなんですかね、そこら辺は。
今はやっぱり楽楽すごい頑張っていきたいんで、
うん、
でも今チェーン展開はそんな考えてないんですよ。
そうなんですか、
はい、
向こうは考えてると思いますよきっと。
本当に、まあ、もう
そうそうそうそう、どうぞお出ししますんで2号店3号店か蒲田店行きましょうみたいなとか、そこはそうでしょ
う。まあそうですね、
この、まあ、なんか下丸子にいい物件がありますよとか
まあでもあると思うんですけど、ちょっと今はまだね、2件3件はなかなかね、ちょっと経費的にも難しいところかなっていうのがあるんで、うん、
なるほどね。
で、都市的にもまだいけるところなんで、やっぱ自分のしたいことを
今やっていこうか、
はい、
じゃあそれをまあ平行線で二足のわらじ
で
やっていこうかということですかな、
ね、
はい、なるほど。あくちゃんとかは、それこそなぎらさん今日前にして、
はい、
まあ、何か聞いてみたいこととか、それこそも先輩には違いないわけですからね、いろんな意味で、いやいや、まあ、なんかちょっと興味とか関心が、うん、終わりのニュースソースとかあったりしますか。
もんじゃ焼き、
うん、大丈夫よ。
もんじゃ焼きは、
はい、
何味なんですか。
あなたもんじゃ焼きはでも大体わかる、福島の子だけど、
うん、食べたことがなくて。
あ、
どんなのなんですか。
あ、ほら
僕は、うん、あの33年間生きてきて、うん、あのもんじゃ焼きの味を聞かれたの初めてなんですよ、うん、答えようがねえなと思って
なるほどね、はい、それはそうだわ。
例えばですね、
うん、
カレーもんじゃだったらカレー味なんですよ、
はい、あ、はい、
とかあの基本的にはソース味の、はい、ものなんですけど、今なんかいろいろと増えてきてるんで、まあ、うちですと別にトムヤムクン味とか何でもありますよ。
トムヤムクンってどんなんですか。
トムヤムクンどんなのですかってなるとちょっと難しいんで、ちょっとあれですねお金貯めてタイの方に旅行に一回行ってもらって、それでトムヤムクン食べてもらえると分かると思います、
は
い、
あ、分かりました、ありがとうございます
あの A さん、
はい、
あの決して知恵遅れの子じゃないんであんたそんな厳しそうに接することないです
よ。なことないですよ。
なことないです
よ。ないすよ。
はいはいはい。まあまあでもね、あの中にはそういった意味で言うと、まあ別に。
まあでも、
もんじゃ、もんじゃはね。
そんなに ないですよね。あまり食べる機会ないと思うんですよ。
だとしたら A さんの前だけど、むしろそういうベーシックな部分からその産業的にももっとこう、はい、若い人たちに認識を持っていただいたり食べていただくようなそういうなんていうんですか、自助努力というか経営努力というか産業努力みたいなことまで必要になってくるのかもしれない ね、 ある意味ね。
僕もちょっとやっぱりね、知らないっていうのはびっくりしちゃったんで、やっぱりもっと頑張んなきゃな。基本的にはソース味です。
ソース味、
はいはい、
昔の歌がね、でちょっとさ駄菓子的なね、あの、うん、そういう味わい要素の、ファース日本風なファーストフードだよね、言ってしまえばね。
まあそうですね、
うんうん、そうそうそう。まあだから今度どこ行けば、はい、A さん
ぜひ来てください。
直に焼いてくださるから、は
い、行きます、
ね、来てください。
一緒に行きましょう。
はい、
ね、
ありがとうございます、はい。
まあまあそんなこんなで、ご紹介が終わったところで丸石家具の CM に続いて、続きましてキーボードのユニークギター教室ではですね、エイトさんのまあ、Q&A と言いましょうかね、学芸府からそんなことでいろいろと、伺ってですね、まあ、それこそ師匠の差し障りのないところで根掘、ね、り葉掘り伺ってまいりたいと思いますので、それについてお答えいただくというふうなコーナーにさせていただきたいと思います。それでは CM でこちら。Q&A 形式で根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。ここまでエイさん大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、それではあきちゃんの方から伺ってみてくださいよ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、名前がなぎらエイトです。で今年がですね33歳ですね。で多摩川に住んでます。多摩川出ても別に河川敷じゃないですよ。
いや大丈夫、
はい、大丈夫ですか、
うんうん。
の今、まあ、さっきも言われた通り下町もんじゃ焼き楽楽、うん、であのもんじゃ屋のオーナーさせてもらって、うん、で別で音楽活動の DJ なんかもさせてもらってます。
はい、ゲストと言いましょうか。こちらゲストですけども、リスナーのね、あのまたそのオーディエンスの方、何か学歴詐称とかあったら言って突っ込んでくださいね。そうね、おい、と違うだろうとか、そこはお前ちょっと今日気取ってんじゃねえよみたいなのがあったらおっしゃっていただければというふうに思いますけどね。取り上げるか取り上げないかはこっちが決めることなんで、まあまあそんなことでね、あのよろしくお願いしたいと思います。だからエイさんのね、僕はまあそういう意味じゃバックボーンって言ったって、はい、やはり親父さんつながりで、ということ、そして最近知り合って、うん、あなたから直に聞くお話、
まあ、そうですね、
はい、それとちょっと以前に、まあ、あなたのところのホームページを拝見して、
はい、
もうなんかこうこんなになってるやつを見てね、やはり、ノリがいい方だなというふうな方でお見受けしてたぐらいなんですけども、
はい、
だとしたらここはちょっとこう楽楽さんを通じて、またなぎらエイトっていう人が、学芸大学に来られて、これで5年でしたっけ？
5年目ですね。5年、
ご主人パーティーなさったばっかりですね。
ご主人、はい、しました。
だとしたらやっぱりちょっともっとこう、リスナーの皆さんにちょっとそういうのをお伝えしておくとか、
はいはい、
こう見えても学芸も結構聞いていただいてる方も向き多いんでね、
はい、
でまたこの上でちょっと大家さんとかもひょっとして聞いてくださってるかもわかんない
し、そうですね、
もう大変いい大家さんで、
先ほど大家さんにお会いしたら行ったことありますって僕も言われて、
楽楽さんにね、
はい、
ほら
ありがとうございます
ってい
う
ね、デミンさんとってもいい大家さんでね、本当にもう
またよろしくお願いします。
よろしくお願いしたいと思うんですよ、
はい、
な何それ A さん、そっけない A さんじゃなくてデミンさん、そっけないその態度は。あのね、身内としてちょっとなんとかあれしてくださいよ、そこは。 ね、仲間なんだからさ、お願いしますよ。本当に。いやよろしくお願いしますよ、そこは。はいはい。まあまあ、そんなこんなで A さん、ここはちょっとこう、どんどんとそういうね、なぎら A とちょっとこう売り込んでおくっていうのも変ですけど、またラクラクソンもこう認知度をうんと高めて書いていただけたらありがたいなというふうに思うんですけども。
はい。
だとすると、ラクラクさんは今営業形態っていうのはどんな形になりますか？
うちは今ですね、まあ、定休日が第2、第4木曜日だけもらってるんですけど、はい、まあ、それ以外はもう無定休で、5時から12時までやらせてもらって、はい、やらせてもらってるんですよ。はい、それで、まあ、11時が料理ラストオーダーの、11時がドリンクラストオーダーで、うん、まあ、あの入り口で、エイトさんいますかって言ったら、もう全然出てきますんで。
あ、はい、はい、本当にそうでしたもんね、私の時もね。
違うな。出てこいやーって言ったら出てきますね。はい、そうだ。もう一回はいいや。今滑ったもん。
大丈夫
ですか？
はい、高田さんですよね。
もういいですよ、大丈夫です。はい、説明までもありがとうございます。
いや、でもどうなんですか、その辺は猪木さん。
いや、猪木はいいです
そうなんだ。
いけるけど、今日まだ。
ちょっとまだね、はい、ガソリンのちょっと入りかけ
るわ。怖いわ、はい。怖い怖い。
単価的には大体どのぐらい？
単価がですね、例えばお二人で来ていただいて、うん、まあ、軽く飲んだら、うん、まあ、お二人で 3,4 千円で済むかなという感じなんで、一人単価で言えば、まあ、2,000 円前後ですね。
ほうほうほう。
ただすごい飲む方に限ってはやっぱ行っちゃいますけどね、どうしても飲むのは。
それででも月の売り上げっていうのかしら、300万円って言ったらこれも相当売っていかないとっていうことなんだけど、超人気店で有料店ですね。
はい、
これはもう銀行さん的にはキャッシュフローと言いましょうか、いろんな部分でその貸借対照表と言いましょうか、貸し出しのこう今こうその番号を弾いてどのぐらいまでこういけるかみたいなことでね。
まあもうそうですね、
パンパーンってやっぱほら
してますでしょうね。
あ、そりゃそうだと思いますよ。
その場合なってますからね。
その場合なってますから、あなたまたあの先週の情報を抑えてますね古い情報を抑えてますね、
はい、抑えてます。
大した思うんです。でも客商売ってのはそういうのも、
まあ、そうですね、
ね、大事な部分だもんね。
はい、はい、大事です。
なるほど、はいはい。まあそんな楽々さんですけども、スタッフの方なんかもやはりそのエイトさんを慕ってお集まりの方がおいでで、やはりこの歌を歌っておいでだったりとか、はい、役者さんみたいな方が多かったりするんでしたっけ？
うちはそうですね、はい、一人の店員なんてはなんかはうちの父に付き人やってて。
お、そうなんだ。
はい、でも付き人を今、まあ、抜けさせてもらって、うん、今うちで働いてもらってるんですけど。
ほうほう。お名前とかラインナップ伺っておいていいですか？
ね、山本浩二です。
山本浩二さん、
はい、
また広島のジャイアンツにもバッターいましたけど、まあどこにでもいる名前っちゃどこにでもいる名前ですけども。
そうですね。でもすごい頑張ってくれてますね。で今は自分の個人の活動プラス、うん、バックバンドでも
バックバンドで
やってて、はい、週1ぐらいで結構もう地方とかも行ってますね。
やってるんだね。
はい、
で可愛いお嬢さんもいたと思うんですけど。お嬢さんいなかったっけ？
お嬢さんしかいないですよ、うちほとんど。
あ、そうだっけ？
女の方が結構多いんですよ。
スタッフだよ。
はい。
あ、そうでしたっけ？
うち男性より女性の方が多いんで。
あらあらら、間違いもなく。
間違いもなく。
結構ですね。
はい。
はい。じゃあその辺していきましょうか。
なんでそれ？
なんで
間違いがあったみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
ですよね。
ないですよ。
ですよね。
はい、びっくりした。
ないものはないということですね。
ないです。はい。
はい、じゃあぐっちゃん続けて。
はい。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
は
い、
これはもうお仕事で、その、なんですか、その、お皿回す方のライブ的なことでもいいですし、はいはい、まあ、ラクラクさん関係のことでもいいですし。
まあ、お店に関してはですね、はい、僕、仲間に恵まれてるんですよ。
ああ、それはわかるわ。
なんで、こう、ちょっとまずいなっていう時に、すごい、いい人に出会えて、なんか出会いが僕を仲間が助けてくれるんで、うん、まあ、お店に関してはそんなないんですよね、
はいはいはい、
DJ に関してはですね、はい、例えば僕がクラブに入ったら、
はい、
あ、来たとなって、
おお、いいね。
でテキーラの応酬なんですよ。
テキーラの応酬
でもう本当ひどい時なんかは
投げ合うわけだね。
もう15杯とかなんですよ。
15杯いっちゃうの。
そうなるともう DJ ができないんですよ。
それはそうでしょう。
それは困っちゃいますよね、やっぱり。
うん、じゃあよしゃいいじゃん。
え
よすことできないんだもん。それはもうちゃんとそういうのがもうルールごとになってんだ。
だってパーリーピーポーだもん。
あら、まあ、
飲んじゃいますよそりゃ。
そうなんだ。
はい、
よくちゃんはそのなんかそういう DJ 的なことってわかる、はい、クラブだったりとかそういうのわかる？
いや、行ったことないんですけど、うん、でもなんか踊ってるんですよね、みんな。
もう ちょっとそちらもご説明していただいてよろしいでしょうか。
まあでも踊ってるところも、まあ、大きいところだとねやっぱ踊ってますよね、うん、でまあいろいろあるんですよ。その踊る箱とか、
はい、
ロックを聴いてみんなで盛り上がるとか、まあなんか仲間が集まるところとかいろいろな箱があって、うん、その日にも行ってあって、うん、まあただ一つ言えるのがみんな音楽楽しんでるなっていうのはあります、
はい、
そういうところが、まあ、クラブなのかなって僕は、うん、で今すごいねなんかクラブは良くないっていうことですごい規制されてるじゃないですか、
うん、
で僕 もっと言ったら踊るのがもう良くないって今なってるじゃないですか、
うん、
もうそんなことないと思うんで、うん、そういうところの出会いとかの仲間とか大事だと思うんで、もっとなんかこうそういうところも頑張ってほしいし、みんなでプッシュアップしてほしいなと思ってます。
例えば今おすすめのそういうクラブとかあったりしますか？エイズさんが出入りしてるところでも結構なんですけど、
僕はもう長くやってるんですけど、やっぱり渋谷だともうエイジアさんとかの系列さんにはすごいお世話になってるし、で、あとね渋谷はねバーなんですよね。バーなんですけど、うん、そこもロックの頃とか、うん、バカモンロックとかすごいお世話になってるし、
うん、
結構いっぱいやっぱありますよ。あと恵比寿ギバーバチカっていうところもありますし、はい、
そこら辺はでもどうなんですか、同じ音楽でも。要するに、お父さんの方は、まあ、フォークシンガーですわね、
はい、
そもそも そのミュージシャン的に、
まあそうですね、
そのスタンスで言いますと、
はい、
肩書きと言いましょうかね、
うん、
A さんはちょっと、まあ、キャラクターと言いますかカラーが違うじゃないですか、
うん、
その辺はでも同じ影響されたという部分でもどんな風にこう変遷と言いましょうか、変化していった部分があるんでしょうね。同じ DNA ながら
多分初めに、
うん、
うちの父が、うんフォークシンガーじゃないですか。
そうですよね。もう
でなんか分からなかったんですよ僕は、そのかっこよさが、
フォークのかっこよさが分からない
、はい、当時は。
ああちょっとそこはねまだ若いとね、
まだなんか親父には反発心みたいなのがあったんで、
あ、まあ、あるし、うんうんうん、
で僕ロックに行ったんですよ。
ロックに行っちゃった。
それからまあロックを行ってハードコア行ってとかなるじゃないですか、うんうんうん、
はい。
でももともとうちの父がやっぱ好きなのは、うん、ビートルズであったりとか、
はいはいはいはい、
やっぱルーツって何にしても同じ部分ってやっぱ被ってくるところがあるんで、
うんうんうんうん、
やっと僕もここ、まあ、30超えて、
うん、
フォークソングっていいなってやっと思えてくる
味わいがね、
はい、
なるほどなるほど。だとするとやはりそれはいずれそのいうものにこうルーツにたどり着くという音楽性としてはやはり親さんの影響みたいなものも、まあ、そこはかとなく徐々に分かるような年齢になってきたという
か、ね、そうです
ね、はい、その中で今自分が志しておいでだったり楽しいと思えるのがそういうクラブ系のミュージックだと。
そうですね、うん、あとはやっぱ仲間が集まっているというのもあるし、うん、なんか何にしてもそこってやっぱ最先端の人間が集まってくるところであるかなって、うん、若いしかもまだこう来てないけど今すごい見てる、
うん、
新しい若い子たちが、うん、新しいの追ってる子たちが集まってる場なんで、うん、すごい僕も刺激をもらえるんですよね。
なるほど、まあ、そんなでも若者たちが集まるとこの質問じゃないですけども何かいろいろその困ったこととかそういったことってやっぱ起こってたりしないですか？
まあでもみんなそう何、うん、ないですね。
ない、
うん、礼儀正しく普通にやってるんですよ、はい、
ね、
ただ一番困ったのはそのテキーラの応酬だけです。
テキーラの応酬ですね、
はい、そこだけです。
まあまあ体だけは本当にね気をつけてお願いできればというふうに思いますけどね、楽しいのがまず大事だけど、
まあそうですね、
まあ、まあしかしね、あくちゃん、
はい、
お酒もまた楽しいんだこの人は。
いやいやいや、
そうですよね、田中さんね、お酒がまた楽しいからね、こっちもついついこう釣られて飲んじゃうみたいなところがあるんですけども、お話もまたね、そういった意味でどんどん楽しんで、今日も放送後によかったらね、こちらも一緒にいろいろとお話聞かせてもらうとよろしいんじゃないかと思いますよ。はい、続けて、
はい、最後に、
最後になりますか、
はい、江藤さんのこれからご自身で何かやってみたいことや、うん、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
まあ、先ほど楽々はまあ安定で頑張りたいと、
はい、
で音楽も安定というかまあ次のステップに行って作りたいってあるんですけど、うん、
はい、
ちょっと今僕自分のデザインで T シャツを作ろうと思ってるんですよ。
そうそう、それを伺っておかなきゃいけなかったんで、大体さ、
はい、
あの僕はちょっといろいろとちょっとまあこう自分なりにそういうデータを見せていただいたんだけど、
はい、
おじいさんが銀座の方で宝石箱か細工の
職人
さんだったんですってね。
はい、
だからもともとそういうアーティスティックな部分の才能をお父さんに受け継がれて、でお父さんがほら大体この、 レコードジャケット、これがもう噂の、大ヒット
持ってるんですね、
悲惨な戦い なわけですよね、はい、これデザインお父さん直に描かれたらしいですからね。ということはやはりこれだけの絵を描かれるだけの才能が終わりなっていうことには違いないわけですよね。ということで、あのおじいちゃんからあそのお父さんにで、お父さんからあなたに受け継がれた、はい、そういうアーティスティックな才能、
はい、
でこれはでもどんなふうに今後、展開していかれるということになるんでしょう
か。え、僕のことですよね。
そうそうそう、
これ目の前に置かれたからこれがそうい
や、お父さんはだってもう 絵描いておいたかも分かんないけど、
なんで、うん、僕もやっぱまあ、一番わかりやすいのは、うん、こう描いていって描いていって、まあ、とりあえず初めはもう最近描いてなかったんで、うん、みんな僕の画力がわからないと思うんですね。もちろん、うん、でそれがいいのか悪いのかもわかんないけど、うん、まあ、そこがハマる方がいたらハマってくれると思うんで、そういう時にちょっと残せるように、うん、まあ、さっきも言ったように T シャツとかに、
T シャツとかにね
していけて、そんで残してくれたらないいなと思って。
でもさ、ウィッチャーなんですけど、が今 T シャツでもね、いろんなデザインがあって、骸骨だったりとかさ、はい、なんかこうベロがギャーって出てたりとかさ、はいはい、なんかちょ、まあエログロってエロは変だけど、そのグロ
ってグロ
ってあったりするじゃん。お嬢とかも来ても平気だったりする？だってあなたデザインするのそんなこのチャーミーな絵は描かないでしょ、だって。
うん。
でしょ？だから大丈夫かなと思っちゃうんだけど、そこら辺は大丈夫？
ダメかな。
ダメかな。やっぱちょっとワイルドだったりするの？ワイルドだぜない。あの絵柄になっちゃうわけ。
そうじゃないけど、うん、なんですかね、
可愛、うん、いの描いてよ。可愛いの、
可愛 い、まあ、可愛いのですか、うんうん、で頑張ります。
頑張ってください。
でもなんか感性が合う人と、うん、こう会っていければいいかなっていうのが僕の中で一個あるんで。
なるほど。でも、はい、二面性あっていいんじゃない。そういうちょっとこう、これ何、絵と描いたのみたいなのもあれば、
なるほどなるほど、
絵とらしいなみたいなのもあ
れば、まあ、そうですよね。
うん、なるほどなるほど。まあでもそれも楽しみですね。さあ、そしてエイトさん的には、あ、今後の自分のそういったデザインとか、クラブ関係のミュージシャンとか、あるいは楽楽さんのオーナーということには違いないんですけども、大きな夢小さい夢ってことになるとどんなことになりましょうか。
大きな夢小さい夢ですか。
うん、
そこ難しいですよね。
だってほら、私がと本当にその時間に鉄板のであなたに焼いてもらいながら、
はいはい、
あのうちのバンドで、うん、私屋上パフォーマンス10周年の時にライブを手伝ってくれた白井君ね、ドラムの、はい、ドラムの白井さんとお話ししてる時に、
はい、
まあ、ちょっとそんな話になったじゃないですか、はい、
そうですね、
エイト君はどっち行くのみたいな、どれに力を注いでいくのみたいな話になったじゃないですか。
でも、時本当白井さんと喋ってちょっと変わったんですけど、
うんうん、であとまた真面目に答えてたよね。
うん、だし、うん、今の話で言うとその大きな夢と小さい夢っていう大小がないと思うんですよ、うん、
あ、それはないわけね。
夢って1個でよくない、
うん、大小っていうか手近な夢ってあるじゃん。例えばまあ話、大きな夢って僕らなんかでは武道館でやるとかね、
うん、
でまあ、ちっちゃな夢だったらまあ紐屋神社でやるとか、うん、なんかそれあるじゃないですか、そういうの、うん、あるじゃないですか。
わかりやすいっすね。
わかりやすいその辺のその大きな大小で申し上げたんだけど、
なるほどなるほど、
うん、
なんかやっぱりデザインにしても音にしても、うん、こう残るものを作りたいんですよ、うん、それが僕は一番大きいことなのかなと。
なるほどね。それ残るって言ったらでかいよ。スフィンクスも残るよ。
残りますね、あれはね。でかいですからね。
でかいですよ、
はい、
あのいやいや、それは
そっち？
そっちそっち。
俺今から石積んでくんですか？うん、そっちじゃないですよ。
だっていやそれもあるし、お父さんはほらレコードでしょ。ほんでほらこういうフォークライ
ト。そういうことですそういうことですよ。
ね、日本フォーク史的
大。ありがとうございます。
これお父さんの書かれた本ですけども、ね、今もう本当にね、フォークの、手引き書といいましょうか、辞書とバイブルと言ってもいいぐらいの。
僕が言うのもなんですけど、うん、本当にそれ素晴らしい本でした。
はい。でこれ渚さんのこうサインまで。
本当ですね、サインですね。
はい、いいなんですけどね。これがまた本当によくできた本で、私こう相当読み込んでますからね、これ。
本当ですね、はい、すごいですね。
これはもうあの当時の、フォークの本当にいろんな部分での、時代考証も本当によくできてますし、あの、うん、どうした？
これ中学生の期末前のなんか教科書みたいになってますよ。
そうだもん、だってそ
れぐらい、すごいアンダーラインとかすごい引いてあって。
そうそうそう。もうこれだって、俺これで、この当時のフォークミュージシャンだとか、アイドルとかの、麻薬とかの経歴を。
いらない、最後でやらない。最後でやらない。
あ、この人が収監されたんだなっていう。 みたいなことね。あ、ケンナオコさん、いやいや、まあ、
いらない、いらない。
まあまあ、いらない、いらない。そんなことで、まあまあ、でも一時そういうのありましたからね。だからそこまで詳しく、歴史的な、
まあ、書いてありますからね。
部分も踏まえ、史実的に、よくできた本だっていうふうな後書きで記されたりなんかしますから、そこも一つ残した偉業と言ってもいいですよね。
そうですね。そう、そういうことなんですよ。やっぱなんか。
そこに代償はないと。残るものを作っていきたい、ね、価値ある意味あるものであれば代償はないと。
なんかやっぱ自分が若い時とかに、うん、父が出てるこの番組とか、うん、はい、見ても何とも思わなかったんですよ、
うんうん、
でも最近例えば YouTube とかでライブとか上がってるじゃないですか、うん、はいはいはい、そういうのを見るときに、うん、やっぱすげえなと思うんですよ。
あ、なるほど、
残ってるなって、
残ってるなと、
うん、そういうやっぱ残すってことは、イコール残るだけじゃなくて人に感動とか何かしら気持ちを伝えるから残るじゃないですか。
なるほど、なるほど。
そういう作品を残していけたらいいなと。なるほど、ね、僕そこが一番の夢ですね。
でもどっちみちやるんだったらやっぱスケールでかく、
うん、もちろん
です。例えばその東京ドームあたりで。
そうですね、
ね、その東京ドームのこうなんていうの、そのホールに全部あなたのアーティスティックなその作品を飾るわけですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。それでそのあなたがこう正面にバーン照らされて、それであなたの作ったミュージックをこうやりながら、聴きながら、オーディエンスがずっとこうやって、えいと、えいとって来る中で、鉄板焼くみたいな。
なんで鉄板焼くんだよ、俺。歌は、せめて歌わして。
3つ揃ってますけど。
どんだけでっかい鉄板で焼くんですか、俺。まあ、3つ揃ってますね。
ラクラクと DJ と、からその、ね、美術と。
まあ、全部揃ってますからね。はいはい、ドームで鉄板って。
ちょっと消防法的に問題ありますよね。
まあ、
そういう問題でもないし、そういう問題でもないし。ああ、そうですか。なるほどね。はい。はい、まあそんなことで、なぎらエイトさんね、まあいろいろも夢まだ若いわけですから、今後どんどんと学大を中心に活躍をが期待されるわけなんですけども、まあ最後にリスナーの皆さんにもし、何かメッセージございましたら伺っておくんですが。
皆さんにですか。
はい。
とにかく今日ね、
もうお友達の方に
まあでも結構です、来ていただいて、はい、本当に皆さんありがとうございます。はい、でね、なんか。こうキーボーさんと僕本当にね最近こうお会いして、
うん、
でもなんか偶然だったっていうか、まあ、店に来ていただいて会ったんですけど、うん、波長がすごいあって、
うん、
本当にでリッツさんの皆さんもすごい人なんで本当お時間あったら皆さん本当火曜日学園風見に来に来てください。
うちを最初に持ち上げてくれますか。
はい、
ありがとうございます。
本当に思います。でも本当うちのラクラクも頑張ってやってますんで、よかったら皆さん顔出してください。よろしくお願いします。
ありがとうございますね。そういった意味で、本日はですね、なぎらエイトさん、私本当にねこの人好きになっちゃったのよ。いやいや別にそんな趣味じゃないですよ。そういう趣味じゃなくて本当に若い人にしてはね珍しくよくできてるしね。ああ、もうこ
う
じじ殺しというか、もう良い人もしっかりしてるし、もういるだけで気持ちよくてね、身も心も捧げちゃおうかしらみたいな。
いや
なんだ、え、違う、それは
言わない、違います、いらないですよ。
なんだったらこれ3万も俺2代目譲ってもいいかなって思うから。さらにいらない、さらにいらない、さらにいらない、鉄板で3万焼かないからね、普通にね。
そうですね。
はいはい、まあまあそんなこんなでね、本日のここでちょっと ひとまずまとめさせていただきますけども、本日のゲストね、楽楽代表取締役は凪良英さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなこんなでですね、番組的にはまだエイトさんにはラストまで残っていただくわけなんですけども、ここで一旦まとめさせていただいて、なんと申しましてもモヤモヤサマーズ等でもね取り上げていただきました学F名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お待たせいたしました。もうただじゃ返さないぞという部分で暗閑と飲んでる場合じゃないですよ。はい、それではですね、本日でゲストのなぎらエイトさんがですね、学F名物恐怖のインタビューのコーナー的な今日の質問コーナーではですね、まあ下町もんじゃはもとより懐かしいおもちゃとかね、駄菓子をまあたくさん扱っておいでだったり、まあ販売しているところから、いいですか、あなたが子どもの頃の懐かしいおもちゃや駄菓子といえば何といったところで、あくっちゃんインタビューいってらっしゃい。
はい、
彼らまだ若いからね。
そうですよ ね,
ね、どうなんかその駄菓子とかおもちゃっつっても分かんないかも分かんないけど、まあ、北島選手から、
はい、はい、
お名前ちゃんとしたらお名前伺って、
はい、はい、こんばんは、お名前教えてください。
北島康介です。
ほら
嘘つくな、ちゃんとやれ。
いいのりしてるな。
田島義嗣です。
はい、田島さん、ありがとうございます。はい、田島さんは今の質問の意味は分かりますよね。
大丈夫です。
はい、はい、どうでしょう。
なんだろうな。
マイクもうちょっと近づけてください。
はい、なんだろう、懐かしのやつですよね。
はい、あの駄菓子でもいいですし、おもちゃでも結構ですよ。
本当ですか。
うん、
じゃあ俺ドラゴンボールとかの、あのスーパーカード。
おお、
そうだ、駄菓子屋さん。
失礼ですよ、え、年齢とか聞いちゃっていいですか。
26です。
26歳、はい、でドラゴンボールなんだやっぱり。
そうですね、ドラゴンボールが。
ドラゴンボール、ね、
はい、そう、スーパーカードとか言ってこう、
うん、
こうなんか袋に入ってるのをこう引いて、
あったあった、
ドラゴンへの道じゃないですよね、ドラゴンボールですよね。
そう、そうですね、
ロードではないです。
まして燃えよドラゴンとかでも
ないですよね。
違います
よ
ね。
うんうん、
はいはい、
そうですね、はい、
かなりあのリアクションの困り加減が嬉しいですなんだこの外人みたいな、はいはい、まあまあその辺が、はい、懐かしい、よく遊んだおもちゃって言いましょうか、はい、
そうです
ね、なるほどね、はい、エールさんバカウケですけども
さあ、あ、悪魔かほん
と。いや、あ、さあそちらの、じゃあお嬢さん、お嬢さん、
はい、
あ、お名前は。
太田しおりです。
あ、かわいいお名前、しおりちゃん、はい、しおりちゃんは質問の意味わかりますね。
はい、はい、大丈夫です。うーん、なんだろうな、
うん、
なんだろうな、でも小さい頃遊んだもの、
うん、
あ、なんかセーラームーンのパズルとか、
うん、セーラームーンですか、うん、はい、やっぱり女の子らしいね、パズルがあったわけですね。
なんかカシャカシャこう、
はい、
やって、絵や
る、ね、なるほど。じゃあそこでちょっとひとセリフいただいていきましょうかね、セーラームーンで。はい、3219どうぞ。
何
セーラームーンのセリフ、決めセリフ。
あ、月に変わってお仕置きを。
やった
ー、ありがとう、
ありがとうございます。エールさんいけるね、うん、あの学園風今女性サッパーソナリティ募集してますんで、よかったら、大したもんだ。はい、ありがとうございます。さあ、こちらの今ね、あのジャニーズ系のお坊ちゃん、はい、ジャニーズ系のお坊ちゃん、ちょっとおすましで今スパゲッティを、何かちょっとこう患者にまがいに食べてました、
ね、患者にでもないんですけど、
でもないんですけども、わ、はい、かります、わかります。
あ、患者はようです。
あ、おい、
ちょっとかぶっちゃいました。
おい、
持っていますね。
マジっすか。
あ、マジ患者はようと言います。
患者にようじゃなくて
患者はです。
患者触るなお前。
いや、そうなります。
でももうね、そんな彼、はい、イケメンでちょっとジャニーズ系なんですけども、神沢さんって言われるんだ。神沢ですね。どんな字書くんですか。
あの神様の神に、あの奥様の沢で。
持ってますね、確かにね。
すごい、
すごいですね、はいはい、そんな彼は、質問の意味わかりますね。
わかります。
はい、どうぞ。
あの駄菓子屋にあったんですけど、
はい、
10円で弾ける、うん、あのガムで、
はい、
10円で色が赤色とか出ると30円とかもらえたりとか、
うん、
あのガム名称わかんないんですけど、あれがすごい好きで。
あなたも金ですか。
まあ、
まあってない。あ、そう、いや若干一名ね、お祭りで記憶に残るのは何ですかって聞いたら、あの型抜きって言った人がいたもんですが、
型抜き、
若い頃から壁みたいな話がありましたんでね、まあ、ちょっと今それをあの彷彿とさせていただいたので。
そうです、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。神沢さん。
神沢です。
ありがとうございました。
神沢じゃない
です、はい、もう何遍も言わなくていいですよ。はい、ちょっとこちらの、はい、ご常連の、もうすっかりご常連の、はい、学園の準レギュラーの、はい、お名前から。
信用金庫の田中大輔と申します。
はい、そんな田中さんですけども、先週に引き続き今年もあの今回もご登場ということで、さあ、どんな懐かしい思い出がございましょうか。
はい、エポック社の、
エポック社
野球版でございます。それも消える魔球が出た時は感動しました。
田中さん優勝。あなたが今週の優勝者です。
ありがとうございます。
いや、そういうコーナーじゃないか。わ、やっぱりエポック社まで出ますか。なるほどね、
やった。
はい、まあでも楽しいゲームでしたし、いつまでも永遠のなんか子供たちのね、
はい、
はい、その他になんか駄菓子とかどうですか。
すいません、
駄菓子までは準備なか
ったです。駄菓子までは準備は、ね、心の準備ができてませんので、はい、来週考えときます。
はい、どうもありがとうございます。じゃあ来週も、6時45分入りということです。もうリハーサルから付き合っていただくみたいなことでね、今日も田中さん楽しいトークありがとうございました。さあ、そんなことで CM に続いてね、いよいよじゃあエンディングという形にさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、 目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンマのことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
数学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、さあ、あくちゃん的にいかが。
はい、あのすごく楽しかったです。
はい、
なんか東口の大乱闘が気になるんです。
お前そこ今のタイミングで ほじくり返す、あとじゃあじっくり帰ってあの聞いて帰んなさい。
はい、
すごいあのちょっとラジオでお話できないような楽しいお話が待ってますから、はい。それにしてもどうですか今日はエイトさん。
あのすごく面白い人だなと思いました
。面白い人だなと思ったの。
よかったです。
でもアーティストだよ。かっこいいっていうのもちょっとやっぱり言えといた方がいいんじゃないかな。
あ、はい。あ、でもなんか鼻にピアスしてて、
うん、
なんかヤンキーファンキーわかんないなんかすごい人だなと思いました。
はいはい、あ、そうだね、はい、そこはほらデザインもなさるからね。はいはいはい。まあ、すいません、全然褒め言葉になってなかった
です。ありがとうございます。
ごめんなさい、褒めてるつもりだった
んです。あ、そう
ございます。
大丈夫大丈夫。はい、まあ、そんなこんなでね、本日のゲストエイトさん的にはいかがだったでしょうか。
いや、本当楽しい時間でした。
こちらこそ。
なんかキーボーさんと前々からこう楽しみにした部分があって、
はい、
どうなるのかなと思ったけど、まあ無事終わったかなっていう。
いやいや、私もなんとなく久しぶりにやり遂げた感ありました。
本当ですか、よかったです。でやっぱりあの田中さんの参加もやっぱでかかったですよね。
そうですよね、
はい、
はいはい。これでも田中さん含めてまたお友達の方はね、今日また新規でお越しのあのお客様もおいでのことなんですけども、まあ今いらっしゃったばっかりだから 何が始まってるのかよくわかんないような、
そうですよね、
と思いますけども、
ラストですからね、
まあ、それにしてもでも田中さんも含めてお友達の方、
そうですね、
学F的にはね、男性の人材がちょっと少ないと言いましょうか。なかなか優秀な、あ、ちょっとこう喋り手がいないということで、これ学F さんままからのご提案なんですけども、勝手なちょっとこう一枠エイトさんに番組ちょっと何かこう持っていただいてやるみたいなこの辺どうですか、アイディア的な。あ、なんかにわかに拍手が。そこはもっと言っとけよあんだけできたじゃないか まあまあ冗談抜きして、これは私の今勝手な思いつきなんですけど、まあ A さん忙しいんでね、なかなかそうもいかないかも分かりませんけど、まあ A さんもしお時間と、
まあこちらもね、そうですね、ぜひなんか時間が本当に合えばお願い
されましたら、
はい、
学園 FM だって、それはもう A さんの今夢を伺いましたけど、それこそ世帯 FM、 世帯 FM だとか、
はい
ね、それこそもうあちらこちらにそのたくさんもうテレビ、テレビ局じゃなくて東京 FM だとかね、
まあ、ありますもんね、
いろんな放送局さんお会いですけども、
はい、
まあ学園的にも本当に目標はもうそういった地元に根ざしたキー局でもちゃんとライセンスはあるで、電波地上波も相当なエリアまで発信できるようなメディアチックなものにしていきたいと思ってますんで、
まあ、盛り上げていきたいですよね、
はい、まあはい、ご当地つながりということで、
はい、
ご迷惑でなかったらいろいろとまたご尽力いただければ、
こちらこそよろしくお願いします、
よろしくお願いしたいと思います、ありがとうございました。さあそんなこんなでですね、来週の放送になりますけども、次回9月11日火曜日はサブパーソナリティに天音夏、そしてゲストにはそのなっちゃんからのご紹介、鈴木舞さんをお迎えして楽しく愉快にお送りしてまいります。リクスナーと関係者の皆さんには学園 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご聴取ご参加いただけたらと思います。それではライブご聴取の皆さんとですね、一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、私がお約束でですね、そんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、皆さんで一緒に来週という元気なコールでお開きにさせていただければと思います。こちらのお客さんまだね、メニュー見ておいでのご様子なんで、じゃあそちらを中心に、また田中さん中心にね、ご発声いただくようにしましょうかね、ご協力いただけたらありがたいです。それでは私がそんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げました、来週という元気なコールでお願いできますか。はい、 A さんもよろしくお願いしますよ。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
A さんもありがと
うございました。
私は勝手あの
YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。